からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、秋が近づいてきたなと、朝夕本当に気持ちがいいな、お月様が綺麗だなと、皆様が SNS にこの秋の夕暮れ、それから朝焼けの空、そういうものをこうアップされる、空気が澄んだ、そんな気持ちのいい秋が本当に本格的に訪れようとしています。皆様はいかがお過ごしでしょうか。さて、本当に毎日毎日最近のニュースのトップといえば、やはり北朝鮮の核開発に関する、今日はどうした、あさってはこういう行事があるから、とても危険だとか、そんなニュースがいろいろ話題になっている今日この頃なんですが、今回は核なき世界は本当に実現できるんでしょうかという、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは立命館大学国際平和ミュージアム名誉館長でいらっしゃる安西育郎さんです。安西さん、こんにちは。
こんにちは、よろしく、
よろしくお願いいたします。はい、安西さんはいろんなこう平和に、関わるいろんな問題を、研究し、そして行動し、運動し、いろんなことに関わっておられますけれども、
はい、
まずはですね、この北朝鮮のお話も非常に気になるところなんですが、はい、まずは福島、毎月一度行ってらっしゃる福島プロジェクトの現状、福島のお話からちょっとお願いしたいんですが、
はい、
私1ヶ月ほど前に、うん、その原発事故後というか、それまでも行ったことがなくて、
そうでしたか、
はい、で初めて、やっと行くことができたという、会津若松に行きまして、はい、磐梯山、
会津磐梯山、はい、
はい、裏磐梯でこう宿泊しまして、で五色沼をこう徒歩で歩いたりとか、はい、いうふうなことをいたしました。はい、はい、まあ、どうなんでしょうか、2011年に、事故が起きたわけなんですけれども、7年目に入ったということ
ですね。
ずいぶん月日が経ちました。はい、
い
ろんな変化というのもあると思うんですが、
そうですね、
はい、どうでしょうか。
2011年3月11日に事故が起こった直後は、まあ、会津若松なんて言うと、例えば原発からずいぶん離れてるけど、
はい、
あの辺りでも、もう福島っていうだけでみんな行かなくなっちゃって、あなたもそうだったかもしれないけども、人が来なくなって、まあ、宿屋など本当に福島中困ったんですよね。
はい、
その福島がまあ7年経って、放射能はもちろんいくらかずつ減ってることは明らかなんですけれども、厄介なことに福島原発の本体、事故を起こした原発の本体の中がどうなってるかっていうのは本当に分かってないんですよね。
あまりにも放射線量が高すぎて、
高すぎて、行くと1分以内の被爆で、
はい、
人が死に至るかもしれないというような、
はい、
そういう非常に高い放射線の場だから、
カメラさえも故障するという
、そうですよね、
そういう放射線量ですよね。
まあ、映ってても放射線でチラチラと画面が電子的に、ね、乱れたりっていう、
そうか、うん、あれはそういう放射線で電子的に乱れている映像なんですか。
カメラが壊れてるわけじゃなくて、
はい、
映像を送ってきても、その途中の映像伝達の過程で、
はい、
放射線の影響 で電子機器が正常に機能しないで雑音を発するんですよね。
だから、いう映像になると、うん、ただあの映像を見ると、うん、どれほどその放射線量が高いのかという想像がこうできますね。う
ん、もちろんだから あれほどの画面に乱れが生ずるほどの影響っていうのは相当大きいので、はい、人間にするとやっぱり1分以内の被爆で、その後1ヶ月以内に致死線量って言いますし、死に至るような線量がある場なので、人間は直接見に行けないっていうのが、まあ、原発事故の特徴ですけどね、
はい、
だからかろうじてロボットを派遣して、調べてんだけども、まあ、この前は東大がのチームが開発したマンボウというあだ名のね、まあ、水中を泳いでいくタイプのものですが、
はい、
それを派遣して、はい、やっといくらか様子が分かってきたというようなレベルで、いまだに核燃料が溶け落ちているようですとかね、そういうバクたることしか分からない
です。どこにどういう形でその溶け落ちたデブリ、うん、核燃料を有した、うん、溶解というんですか、溶融した核燃料がどういう形でどこにあるのかさえ分かんないと、
やっとカメラを通じて少し見えたっていうだけで、はい、実際にはそれを取ってきて分析したりね、
はい、
どうやったら取り出せるかとかやらなきゃいけないけども、なんか取ってきても人間が顕微鏡で調べるって言って、まあ、すぐ間近で扱うわけにいかないので、強烈な放射線出してるからね、
はい、
仮に資料をサンプリングしてきても、それを調査すること自体がものすごい間接的な方法で、手の込んだやり方で、人の被曝が起こらないようなやり方でやるから、とっても手間がかかるのでね、一体何がどういう順番で起こってこういうことになったのか、だからそれを取り除くためにどういう手当てが必要なのかなんていうことがよくわからないという状態がまだ続いてるということですね。
現状をまず把握するということから始まりますよね、うん、それが非常に困難であると。
極めて困難、まあ、原発災害の特徴ですね、
はい、うん、それがようやく分かったとしても、それをどういうふうにこう、うん、運び出しとか、うん、その処理の仕方がまた難しいと、うん、
その技術開発にものすごく時間がかかって、
はい、
それで開発した技術を使って取り出すのにまたものすごい時間がかかって、あらかた取り出せるだけ取り出したにしても、その後それをコンクリート詰めした石棺っていうね、石の棺桶状態にするのにまたものすごく時間がかかって、だからまあ何十年とか百年単位で考えなければいけないのではないかっていうような事態は原発本体では続いているということですよね、
はいはい、
う
ん、やはりその石棺で封じ込めるというのは、うん、そのチェルノブイリのやり方とやっぱり同じそういう処理しか仕方がないということなんですか、うん、
まあ、
封じ込めるという
、取り出せるだけ取り出そうと日本はしてるんだけれども、それが一番、まあ、なんて言いますかね、適切な方法なのかどうか、早いとこ固めちゃった方がいいんじゃないかっていうような見方もあってね、
はいはい、
それもまだちょっと定まっていないっていう感じですね。
ああ、そうですか、うん、ただこのまだその再度こういう、うん、非常に震度の大きな地震が起きないとも限らないというところで、うん、
福島の人の心配は、はい、今現在放射線がどれぐらいかっていうことだけじゃなくて、事故を起こしてよくその本質もわからないままになっている原発が再度巨大な地震その他によってどんなことになりうるのかね、再度巨大な放射能を放出するようなことになりうるのかどうかね、その辺がいっぱい一番心配で、だからやっぱり今放射線のレベルがそれなりに安定してますとか言われても、本当にそこに移り住んで戻っていっていいものかどうかとか、そういう心配がの種が絶えないんですよね、
はい、もしも万が一、うん、その巨大地震が再度、うん、いつ起こるかは分かりませんが、うん、起こったりしたらまたどういう結果になるかは、うん、どうなんですか、やはり科学者は想像、うん、
でもよく分からないので、
想像できないレベル、
うん、我々もだから被災者たちとそういう、まあ、際どい議論ですけども、
ね、
これから何が起こり得るのかっていうね、はい、その辺の議論を今続けつつあって、
はい、
それにはやっぱり原子力工学の専門家、僕もその一人ではあるけども、もっと原子炉工学のもう本格的にやってる専門家も交えて、その辺解明しないと いけないと思って今試みつつあるところですね。
ああそうですか、うん、そしてその、まあ、7年経とうとしているところで、うん、いろんな方に月1回、はい、福島プロジェクトで、はい、ご希望のあったところに伺って、はい、放射線量を下げるそういう作業を、ずっと続けておられるわけですが、そうですね、そういう中では何かの変化というのはありましたでしょうか。
毎月の放射の検査、放射の調査をやっていて、はい、明らかに時間とともに放射線のレベルは減りつつあるというのは確かですけれども、やっぱり一番大事なのは生活圏のどこに放射能があってどこは大丈夫なのかっていう見立てが、まあ、十分できてないところがあるもんだから、まあ、来週も行くんですけれども、はい、来週福島市内の2つの保育園に行くんですが、まあ、子どもたちが散歩しているルートのどこは大丈夫だけどどこは注意した方がいいのかっていうような調査を引き続きやる必要があるんですよね。福島っていうのは60キロも離れてるけどね、原発から。それでさえもそういう調査を7年経とうしている今も続けないとなかなか安心できないっていうね、そういう状況ですね。
行ってつくづく感じたんですけれども、はい、電車乗っていますと奥羽山脈、
はい
はい、そしてそのいろんな作物を栽培している平野部、うんうん、非常に緑豊かな風光明媚な、うん、県なんだなとつくづく感じたんですけども、うん、はい、やっぱりあれだけ山が多いと、うん、除染を住んでる近辺でしても、うん、はい、山っていうのは絶対無理ですねって、うん、
山はね、
つくづく感じたんですが、
実質的に除染できないんだよね、はい、福島は7割ぐらい山だからね、
はい、
その放射能が降り積もっちゃった大森林地帯っていうか山はもう手つかずなんですよね。でそれはこれからも時間だけが頼りで、まあ、100年経つと10分の1に減る、200年経つと100分の1に減る、そういうペースで減るのを待たなきゃいけないので、ちょっと山を使うっていうことがねなかなかできなくなってきてますよね、
はい、うん、まあ、こう福島でその、宿泊すると、うん、福島産のお野菜、果物、
はい
はい、牛、豚、
はい、
こうやっぱり、うん、それを、まあ、進んでというか、うん、やっぱりそういうふうにしてらっしゃるというところで、うん、
はい、
非常においしくって、行くと、
うん、
おいしいなと思って、
う
ん、
そうでしょう、
食べるんです、うんうん、いただくんです。なかなかそこいらへんが、うん、人間って難しいなと、うん、
だから福島で生産されているところが食品は、
はい、
放射能検査を徹底的にやってるもんだから、
はい、
福島で流通している食品については放射能の心配はないと思っていただいていいんですね、基本的にね、
はい、
もちろん放射能が高めの山菜類、一部のキノコとかね、そういうものについては市場に出さないようになっているので、市場に提供されているものについては心配ないので、私も毎月行くごとに福島の食事を楽しみ、福島のお酒を飲み、みんなでワイワイやってるんですけども、
はい、お米も福島のもの、うん、それからなんかお料理の技術がなかなか洒落てるっていう気がするんですが、
うん、そうですよね、まあ、福島はもともと山があるし、
はい、
田や畑もあって海も豊かにいろんな魚介類を提供してくれてるので、それ自然のおいしいものをどうもっとおいしく食べるかっていうんで調理もね、
はい、
発達してきた地域だからそれはおいしいに決まってるんですよね。
ああ、う
ん、
そうですよね。なのでこういろんなことを、やっぱり現地に行くと感じて考えて、はい、というところなんですが、どうでしょうか。その特に避難されている皆さんは、うん、いろいろこう気持ちの変化もありつつ、うん、苦労されるところかなと思うんですが、
そうですね、
どうでしょうか。お気持ちとしては、うん、福島の方、避難されている方、どういうこう変化があると思ってらっしゃいますか。う
ん、福島に今住んでる方、県内に住んでる方にも、もともとそこにいた人と原発の近くからちょっと離れた福島の別の地域に移り住んだ人もいらっしゃるし、それから県外あるいは国外にまで避難した人もいるわけですよね。それで福島県内に住んでいる人について我々も 不安、どんな不安があるかということで毎回相談活動にも取り組んでいるんですけども、まあ、実際どれぐらい被爆しているかということも我々200人ぐらいの人に一月ぐらい被爆線量計をつけてもらってね、測ってそんなに心配する必要がないレベルだということは確かめているんですよね。だけどやっぱり県内に避難した人も、じゃあもともといた原発の近くの村や町に戻るかっていうと、それはやっぱりとっても不安があってね、さっき言った今現在の被爆レベルだけじゃなくて、事故を起こした原発がこれからもずっと大丈夫なのかどうかっていう、
そういうことですね。そこに戻るというところですね。
帰れないですね、はい、から県外に移り住んだ人もやっぱりふるさとがいいなと思ってんだけども、一旦避難するとその避難した場所でそれなりの生活が成り立ってきて、子どもたちもそっち行ってから育ってきて、
ね、
友達なんかもそちらに避難先に多いもんだからね、元のところに戻ってももうどうなのかなっていうやっぱり、気持ちもあって、一旦避難するとなかなかすんなりと放射線のレベルが下がったからどうぞお戻りくださいって言われても、人間関係あるいは職業などあるいは住まいの問題などを考えるとなかなかそう簡単には戻れないですね。
はい、わかりました。まあ、7年経とうというところでまだまだ、福島には解決すべき問題が山積しているということです。
はい、
さあこの後は核の問題、北朝鮮の問題のお話を伺います。コメンテーター立命館大学国際平和ミュージアム名誉館長安西九郎さんです。ですね、今年7月7日ですか、
はい、
核兵器禁止条約が採択されたと、
はい
はい、まだこれは発行してるとかそういう批准とかまだ国々で批准したりとかいう、うん、はい、そういう、前の段階採択されましたが、はい、これもすごく大きいこと。
いや、だから歴史的な出来事ですよね。
歴史的な出来事、
広島長崎で原爆被災し、はい、それから1954年昭和29年にはビキニ水爆被災事件というのが起こって、まあ、原爆と水爆という2種類の、まあ、核兵器の被害を受けた国としてね、
はい、
何としても核兵器をなくしたいというのは国民的ないわば悲願だったわけですけども、
そうですね、
やっとその先が見えつつあるということで、これは歴史的な出来事でしたね。
はい、核保有国および核の傘の、下にいる、日本とか韓国はその会議に参加しなかったという残念な状況があるんですが、うん、これは大きな、転換点、歴史の転換点、ね、と言える
これまで日本でも原水爆禁止運動というのが60年余り続けられてきて、はい、いろいろな国際活動もやってきて国際社会にアピールしてきたんですが、なかなか核兵器を持っている国の頑迷な姿勢もあって、待機中の核実験は禁止しましたとかね、ある種 の中距離核戦力はアメリカとソ連が陸上とか空中から発射するものは禁止しましたとかね、
はい、
そんな部分的なことはいくらか実現したものの、核兵器を全部なくすって意味では展望が見えなかったんですよね。それが今度 の国連の会議では、国連加盟国193カ国の中の
124
カ国が参加した会議だったけども、
はい、
ここで核兵器禁止条約交渉会議っていうので圧倒的多数で122対1対1っていうね、賛成122、反対1、棄権1、
反対はどなたが
オランダなんですけども、オランダはね、核兵器を持っているヨーロッパの国々を、
はい、
いわば代表して、参加して、
オランダは持ってないですよね、
持ってないけども、はい、やっぱりフランスとかイギリスとか、アメリカの 核の傘のもとにあるというふうに思ってて、うん、NATO っていう北大西洋条約機構っていうね、はい、そのまあいわば代表で、うん、核保有国のまあ代弁者みたいな形で登場したんだけども、結局最後折り合いがつかないっていうので、ただ一カ国反対に回ったという、まあ、予想されていたことではあるんですけどもね、
はい、うん、まあ、そういう中でこの、まあ、世界の数勢124カ国は、うん、その、採択の賛成というところに回ったというところで、うん、こう大きい、歴史的転換点、はい、うん、でこの動きに、うん、まあ、逆らうようにと、うん、北朝鮮キム・ジョンウンさんが、うん、いろんなこの核ミサイルの実験を繰り返し、うん、はい、今年になって大変です、
う
ん、はい、
そうですね、
はい、うん、これは、うん、こうどのようにこの核保有について、うん、まあ、北朝鮮といっても、うん、キム・ジョンウンさんの考えというふうになるかと思うんですが、うんうん、こうどういうふうに考えてはるんですかね、まあ、
北朝鮮
核を持つということを、
うん、国は韓国とともに同じ年に国連加盟国となって、国際的にも160カ国ぐらい国交があって、はい、まあ、独立した主権国家であるわけだけれども、朝鮮戦争というのが1950年、はい、昭和25年6月25日に始まって、
はい、
一応、まあ、決着をついたと思ってるかもしれないけども、ただいま休戦中というわけで、はい、戦争終わってないんですよね。ただいま、
は
い、
それは北朝鮮にとってということですか。
いや、両方に
とって、とって、うん、はい、
だから北朝鮮はその相手方の韓国陣営にいるアメリカとか日本とか、特にアメリカが基地を築いて北朝鮮をいつでも攻撃できる体制によって15分ありゃ国家としての北朝鮮を壊滅できるなんていうことを言ってる限り安心できないっていうんで、
はい、今合同訓練を繰り返しておられますよね、
う
ん
う
ん、
こともあってね、はい、だからなんとかして北朝鮮という国をアメリカにちゃんと認めさせて、その攻撃したりしないっていう、その約束を取り付けたいわけですよね。でそのためにはもう脅すだけ脅す、瀬戸際軍事外交しかないっていうんでこれをやってるんですけども、非常に際どいことになってますね今、うん、
はい、この核は原発と大いに関係ある、うん、そういう技術、うん、科学技術
です
ね、ですね先生、
うん、核エネルギーっていうのは軍事利用も平和利用もできるっていうのは、はい、まあ、ダイナマイトなんかと同じだけれども、原発というのはその核エネルギーのいわゆる平和利用と言われているもので、人を殺したり物を破壊したりするために使えば軍事利用として、まあ、核兵器になるんですが、それにまあ原発と原爆と水爆という、ね、2種類のものがあって、もともと原爆をまず開発するんです、 どの国もね。その原爆のエネルギーを使って、
技術的には原爆の方が
ずっと簡単、
ずっと簡単、
うんうん、日本も作れって言えば作れるぐらい、はい、そんなに難しいことじゃないんだけども、はい、その原爆のエネルギーを使って太陽の表面で起こっているような水素っていうのの核融合反応っていうのを起こさせると水素爆弾というのになるんですが、その両方北朝鮮がどうも持ったらしいということで、まあ、その実際にミサイルに乗せて、相手方にこの打ち込める水爆まで到達したらしいというのでね、
核弾頭の中にその水爆を、うんう
ん、はい、搭載して、
搭載して、うん、大陸間弾道ミサイルとして
アメリカまで届くようなものを今持ちつつあると。
飛距離が、うん、そういうアメリカの、うん、大陸に到達する、うんうん、このよく、放物線上というか、うん、実験は飛ばすわけにはいかないので、はい、上に向かって飛ばすとか、うん、あれなんて言うんでしたっけ、上に向かって飛ばすの、
うん、まあそこの国は、はい、上に向かおうが、はい、横に向かおうがとにかく撃つ実験やるためにはソ連の側に向かって撃つわけにいかないんですよね。ソ連の陸地に落っこっちゃうからね。
そうですね。
だから太平洋に向かって落とすしかないんだけども、
それしかないというところですね。
いきなり日本飛び越すのはさすがにはばかっていたんだけれども、うん、だから上に垂直に上げて、落としてくる、で日本海に落とすのをやったんだけども、やっぱりそれだと 大気圏に再突入するときの角度とかなんか、まあ、垂直に近くて、そう実際に斜めに撃った時の大気圏に再突入する時のコントロールの技術開発にはそれだけじゃ不十分だっていうんで、日本を飛び越えて太平洋に、まあ、落ちるようにして、でガム島かねて言っていたガム島周辺にも届くんだぞということ、
距離的にちょうどそれぐらいの距離に、うん、到達するという実験を先日、うんはい、
やって、しかも核兵器については威力も、まあ、日本政府の評価で160キロトンという、まあ、
これは広島原爆の10倍ですよね、はい、うん、第6回目のこの核実験、うん、これが、160キロトンの爆発の威力というところが、
ただ一方のアメリカはすでに昭和29年に、広島原爆の1000倍
昭和29年、うんはい、
1954年にね、はい、やってるので、で
その実験を、
うん、ソ連もみんな核兵器持ってる中で、
はい、
北朝鮮にあなたは持っちゃいけないんだっていうふうに言っても、なかなか説得力がないわけね。
そういう、うん、まあ威力を試す実験は、うんうん、ソ連やアメリカやフランスは、うん、もう50年代や60年代に、
うん、もうすっかりやってて、
すっかりやって
しかも規模も、
はい、
アメリカは広島原爆のまあ、1000倍の規模、第二次世界大戦で使われた全ての兵器の5倍で、ソ連はその全て
ネバダ州でやった地下核実験ですか、
ああいうとこじゃできないんです、そんなでっかいのは、はいはい、崩れちゃうからね、はい、
どこでしはったんですか、
ビキニ干渉っていう、
それが そんなに1000倍も、
うん、そうなんです、
威力のある水爆実験、
それを体験でやったわけだから、それはそれは地球上汚染した
わけ、ね、どういうことをしたということですよね。
ソ連も1961年に第二次大戦で使われた全ての核兵器の合計威力の17倍っていうね、のをやってんですよ。だからそれはそういうことから見りゃ北朝鮮がやったのはそれに比べるはるかに少ないんだけども、従来の原爆に比べるともう広島原爆の10倍もの規模の破壊力を持ったっていうことで、それが実際にアメリカまで届くようになるとアメリカもただじゃ済まされないっていうんで、その瀬戸際外交に応じて交渉に臨むかもしれないというのが金正恩氏の、
まあ、期待するところというところですね、うん、はい、それはこう今のトランプアメリカ大統領と、うん、チキンレースとかいろんなことが言われておりますけども、うんうん、これ非常にいろんな要素をはらんでいるという危険な要素も、
際どいことをやってると、
両方ともが際どい感じですよね、
うん、そうです、もう核兵器発射体制を構えてやってるわけだから、はい、うん、いざという時に人間の意思を超えたアクシデントによってそれが発射されるようなことになると、はい、これにまでもあったからね、はい、とっても危険ですね。
さあ残り時間1分となりました。この核をその保有国は絶対、うん、核を多分離さないというところの、うん、その核抑止力って本当に、うん、意味があるんですか。
広島長崎、
今日の最後の話題、
広島長崎以来核兵器は存在し続けたけれども、はい、その間にいっぱい戦争が起こっているのでね、核兵器持ってればで脅しつけてれば戦争が起こらないっていうのは、まあ、嘘だっていうことはもう実証されているので、
だけど、うん、持たないと不安っていうことでしょうか。
そうなんですよね、彼らはもうそれを持ってこう世界を脅しつけていたい、はい、
そうですか。まあ、そういう中でこの前採択されたということは非常に、これがもっともっと数が増えるということが意味があります、ね、
で9月20日から、ね、批准が始まるから、
はい、分かりました、
期待しましょう。
ありがとうございました、
はい。